今から聖書のメッセージしますけども、この3番目のトピック、不貧困とそれを取り除けない罪っていうことで、今から僕がメッセージして何かたくさんのことが解決できるとは思いません。しかしその背後にある何か理念のようなものは受け取れると思うんですけども、いろんな疑問が残ると思います。ぜひ時間外の時に明石さんとか私とかまた仲間のうちで祈り合ったりしてください。短くお祈りします。父なる神様、コリントにおいて本当に、コリントで中でも驚くような不貧困があり、またそれを取り除くことができないという、罪がありました。でも今の私たちの時代においても本当に多くの教会がこのことによって震われ、大きなダメージを受けてます。また事実このことをどう対処して乗り越えていくかというのは現実的な大きな課題でもあります。主よ、あなたが力ある神ですので、私たちに教え力をください。はじめにあたり私たちの主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アメン。5章の1節、第一コリント人の手紙の5章の1節2節を読みます。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりかそのような行いをしている者をあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。でこの中に、2つの問題が取り扱われています。1つ目は文字通りこの不貧困、結婚関係以外の性的な関係、これを姦淫と言います。そしてまたそれも含めた性的な不貧困全般を不貧困と言います。ですからここでいう不貧困というのは、例えば悪い言葉遣いをしたとか、何か貧困法制ではないとかということじゃなくて性的なことです。でもう一つは2節にあるのに、それなのに取り除こうとして悲しむことがなかったという、その問題も問題だけども、その問題を正しく対処できなかったという2つ目の問題が書かれています。で教会ですから、この問題、不貧困というトピックで何回も語られたり、また特別なセッションを持ったりして今までも学んできたと思うので、今回そのことだけを限定してどうこうということはしません。しかしその背後にある大きなものをつかみたいと思います。モーセの律法にも姦淫をしてはならないとあります。で、旧約のみならず新約聖書では、姦淫という姦淫を戒める言葉が25もしくは26回出てきます。で、はっきりしていることは、結婚関係以外のすべての性的な関係は婚約中であっても結婚じゃないので姦淫です。これはピリオドです。そしたら紙切れ一つのその区役所ですか、市役所に出すその婚姻届が全てなのって言われたときに、私たちの国においてはそれで間違いなく全てだと思います。法律を、私たちは持って、その婚姻関係のないものの関係は、全て不貧困です。でこの一番目にいわゆる一夫多妻というこの旧約聖書のアブラハムの時代から見る文化ですね。でこのことに対してどうなのということが言われます。で最近もある人に言われました。だって旧約で神様はそう許してたじゃんって、なんで急にイエス様現れてからそうなったのってこう言うんですね。でまずこの一夫多妻ということを神は願ったスタイルではなかった。アダムを作ってエヴァを作った、これは間違いない。しかしこの旧約の時代文化の中で埋めよ増えよという中で神が容認してたとあります。 あなたたちがこの離婚をするときだってこう紙を書いて離婚を認めてた。でも実は神は願ってなかったってことですね。そしてイエス・キリストが現れて私たちにこの新しい恵みの立法をくださったときに、明確に一人の夫に対して一人の妻ということを明確に神が掲示されました。ですから私たちの与えられた時代においてはこれは間違いがない、間違いがないですね。この、一夫多妻においても旧約聖書を見るとたくさんのトラブルを生んでます。まあ当然ですよね。嫉妬が生まれ、そしてまたその生まれた子供間の間に嫉妬が生まれ、でまあ、ダビデの時代、ソロモンの時代においてもその多くの妻、その子供の中でたくさんの殺人が起こり、姦淫が起こり、そのことで王国が崩壊していくということが起こっています。で、興味深いのは罪を犯すときにはこれは不貧困だけじゃなくていつも立派な言い訳があるということですね。自分がその罪を責められるその防御策として、だって何々じゃないってこうあるんですね。もういつもその自分がやはり神に聞くべきですね。そして神と自分との間の中でしっかりその声を聞くということで、いくら言い訳したところで私たちの罪が消えてしまうわけではないんですね。一番は私と神様との関係の中で明確にノーと示されたことはノーなんです。人が何というかノーなんです。で、だってアブラハムがって、だってヤコブがっていうのは何の助けにもならないですね。少し先を見てみましょう。第一コリントの6章の17節というところを見てください。6章の17節から最後までを読みます。しかし主と交われば一つの霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すんです。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないんですか？あなた方は代価を払って買い取られたんです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。神を、御霊を私たちのうちに宿しながら、その同じ宮で不貧困をするんで、ここで健康な教会観というものが必要で、教会というのは私たち聖霊を宿したこの宮が共につながり共に組み立てられて教会というものを築いているんです。少しここにすぐ戻ってきます。何か挟んでエペソ人の2章の1節というところを開いてください。新約聖書です。一体私たちはどこから救われてクリスチャンになったのかというと、まあ、ご存知でよく開くところですね。エペソの手紙の2章の1節。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不純の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら神の御意からを受けるべき子らでしたって書いてあるんですね。ここにいた。ここから出エジプトさせてくれたわけですね。ここから私たちは救いというレールに乗っけられていくんですよね。そして神と共に永遠の命というところに運ばれていくんですよね。これが神の計画なんですよ。私たちはどこから来たかっていうことなんです。なのに、もう一度戻りますよ。もう一度先ほど読んだところのちょっと手前のところ、同じことですけども、第1コリント5章の15節。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか？キリストの体を取って遊女の体とするんですか？そんなことは絶対に許されません。遊女と我々は一つ体になることを知らないのですか？二人は一体となると言われているからです。私たちは一人でこっそり不貧困の中にいるようですけども、キリストの体の一部なんです。キリストの体の一部なんです。ですからこれ今5章反対から読んでるんですけども、5章の6節見てください。 あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方のはパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたんです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。この一つの、もちろんこれは不貧困のことをここでは言ってますけど、罪というものは自分の罪だけじゃなくて、キリストの体全部をこう腐らしていくんですね。僕が以前したあのメッセージの中では、腐ったリンゴという話をしました。僕はあのお正月にあの実家ではいつもみかんをこう買うんですね。で全部箱から出してですね、このきれいなみかんとこう腐りそうなみかんを分けるんですね。そして、きれいなみかんはあの一つきれいなとこ置いて、で悪いのをまあもちろん先に食べます。それでもうカビの生えてるようなものが箱の下の方にあったら他にこう移っていくわけですね。これはもうみんなすることだと思うんですけども、あのそのように一つの罪っていうのは自分だけじゃないんです。そこから教会を腐らしていく。で今日はこのことをちょっと取り上げてみたいなと思うんですね。だから何も不道徳だからダメとかね、クリスチャンだからダメとかね、そういうレベルじゃなくて、キリストの体を立て上げてるんですよ。そしてなんとこのサタンが不貧困ということを使って見事にこのキリストの体にダメージを与え、分裂を起こし、そしてもうズタズタにしている現代かということを僕たちは知っていきたいなと思うんですね。この五章の一節に、あなた方の間に不貧困があるということが言われていますというのは、コリントから来る人たちが話をすると、いつもこの人の話なんですよ。それも異邦人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいる。あの不貧困の町コリントでも、これはひどいよってこうみんな言ってるんだよ。ないよ。コリントの町のモラルの中でも驚いたんです、みんなは。それはない。ところがこれ今の時代だったら、そういうこともあるかなって言うと思います。今の時代。だから今の時代はひょっとしたらコリントよりモラルがひどいかもしれません。すごい中にいたんです。しかしクリスチャンというのは、そんな中からパウロを通して語られた福音で救われたんですね。救われたというのは、聖書の聖、清いというのは、ハギオスってこう分けるという意味なんです。別にするという意味なんです。例えば手術で使うメスは、紫外線の下の紫の箱の中に入れて、そこらで使わないですよね。それは滅菌した、厳禁したこの手術で使うメスですよね。私たちの教会の聖餐式のカップも、普段あのカップでお茶とか飲まないんです。あれは聖餐式に使うカップだって、こう別にしてるじゃないですか。別にしてるんですね。結婚式のドレスは、その彼と結婚するためにその日のために着るんで、ちょっと着て今日新宿行ってみようかなとか言って、あまり聞かないですよね。それは当然ですよ。それは清い、その時のために取られた、別にされた。これが聖書の聖っていう時代で、僕たちはその日のために別にのけられたものなんですよね。でのけられたものがもう一回元に戻ったらダメなんです。で元に戻ることによって、キリストの体全体へそのどんどんどんどんこの鎖が移っていくという、まあ、サタンの手なんですね。で今日はちょっとここで、偶像礼拝と会員というのを見たいと思うんです。なぜかというと、旧約聖書は会員という言葉となんか偶像礼拝がこうずっと重なって出てくるんですよ。モーゼの十戒でも、刻んだものを拝んではならないって、ね、神を神として拝めていって刻んだものでは拝んではならないって書いてるね。私だけ拝めていって寛容してはならないってこう書いてるんですね。ちょっとね、出エジプトの旧約聖書ですね、20章を開いてください。出エジプトの20章、出エジプトの20章の1節から読みます。出エジプトというのは、あのエジプトから脱出したんですよね。そして約束の地カナンに向かう。これまさに私たちのクリスチャンライフですよ。私たちは以前エジプトにいた奴隷だった、罪の奴隷だったんですね。神を知らないものだった。それが神の不思議な技によって神を知る人に変えられ、あのモーゼの何ですか、杖でこう 航海を水が分かれて渡るじゃないですか。それは洗礼の方だとも言われますね。そして約束の地カナン、ね、に向かってこう歩んでる途中の話です。一節から。それから神はこれらの言葉をことごとく告げて言われた。私はあなたをエジプトの国奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。あなたは私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。天の上にあるものでも地の下にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形も作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神。私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。そして続きます。七節から。あなたはあなたの神主の皆を乱れに唱えてはならない。主は皆を乱れに唱える者を罰せずに置かない。安息日を覚えてこれを聖とせよ、うん、こう続いていくんですけども、出エジプトの32だ。ごめんなさい。続いて出エジプトの32でモーゼが10回をもらった時の話。これは出エジプトした時に神がモーゼを山に呼びます。一節。民はモーゼが山から降りてくるのに手間取っているのを見てアロンのもとに集まり彼に言った。さあ私たちに先立っていく神を作ってください。私たちはエジプトの地から連れのぼったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないからです。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の耳輪を外して私のところに持ってきなさい。それで民は皆耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。彼がそれを彼らの手から受け取りのみで肩を作り鋳物の子牛にした。彼らはイスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言った。アロンはこれを見てその前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。そこで翌日朝早くから全焼の生贄を捧げ和解の生贄を備えた。そして民は座って飲み食いし立っては戯れた。でこの戯れたが不貧困です。飛んで15節。モーセは向き直り2枚の証の板を手に取って山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の策であった。その字は神の字であった。その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営に戦の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなりモーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げてそれを山のふもとで砕いてしまった。もう板をバーンと割ったんですね。で板が粉々になります。でこれがあのあれですよ、あの板を粉々にしたのモザイクっていうね、あれじゃないですか、作品をこう言ってた。あれは発音はモゼイクとか言うんだよね。モーゼのこのここから来たんです。板を粉々にして割ったということですね。そして25節。モーゼは民が乱れておりアロンが彼らを放っておいたので敵の笑い者になっているのを見た。この民が乱れておりはこれ不貧困です。そしてそこでモーゼは宿営の入り口に立って誰でも死につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。それでモーゼは彼らに言った。イスラエルの神主はこうせられる。おのおの腰に剣を帯び宿営の中を入り口から入り口へ行き巡り。宿営というのはこうテントですよね。おのおのその兄弟その友その隣人を殺せと、この不貧困にある人を撃っていきます。レビ族はモーゼの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らって 今日主に身を捧げよ、主が今日あなた方に祝福をお与えになるため、この出エジプトはしたんだけども、このエジプトの神々っていうか、エジプトの文化というかエジプトの習慣がそのまま水を渡って洗礼を受けたのについてきたんですね。そしてその金の子牛を作るというその偶像礼拝をしつつ不信仰が入ってきたことをはっきりとここで神は打つんです。でここで歴史は偶像礼拝とこの神を礼拝する戦いになってきます。ずっと後の時代でもイスラエルが北と南に分かれた時にソロモン、有名ですね、ダビデの息子がソロモンですよ。でソロモンの、今度息子が王様になった時に税金を高くしたんですね。でどんどん税金を高くしてもうこんなに払えないってなった時にイスラエル十部族は反発して自分たちの元将軍だったヤロブアムを呼んできて王にしたんですよ。で北イスラエル十国を北イスラエル王国にした。南はユダですよ。ベニヤミンがいたけどユダですよ。すると北は北でちゃんと国を運営してるんですけども、このエルサレムに礼拝に行かないかんですよね。でエルサレムに礼拝に行くたんびに結局ユダに戻ってしまうんじゃないかと心配したヤロブアムはすごく頭のいい知恵に長けた人だったんです。そんな南まで行かなくてもいいようにこの北にも祀るところを作ろうと言って、ダンとバンとどこでしたっけ、ベテルを作ってそこに金の格子を作ったんですよ。まあ、僕はいつもこれで言うんですけど、僕東伏見というところに住んでて、京都に伏見神社があるんですね。そんな京都まで行かんでももう東京にも伏見神社ありますよって東伏見を作ったわけですよね。まるで偶像のもんですよ。僕住所は東京都西東京市東伏見ってややこしいで三島ってなんかいっぱい東出てくるんですけどそうやって、まあ、全然これ関係ないんだけど、京都という江戸を無理やり持ってきたんですね東京に。でももともと京都なんですよ。京都の下にさあそこが将軍がいた将軍には天皇がいたとこなんですよ。それを持ってきたもんだから何もかんもこう偽物を作ってここを都にしたんですよね。で同じようにヤロブアムさんも頭が良かったのでダンとベテルに作って金の格子をしたんですよ。でこれは偶像といえば偶像ですけども、どうやったらうまくいくかだったの。こうした方が便利だよ、こんなことしてたらやがてこうなっちゃうよって言って拝んだんです。これが偶像礼拝。だから偶像礼拝の正体は実はこんなことしたら大変になるとか、こうした方がいいじゃないとか、この方がうまくいくようだった。これがさっき言ったユダヤ主義がコリントに入ってきた、まあいわゆるこの世なんで、私たちはうまくいかないかもしれない、いや十字架にかかって全くうまくいかないのに復活するイエス様に出会ったのに、またこの世のうまくいく教を拝まされてるんですよ。で、この不貧困に関してもこのぐらいだったら不貧困じゃないよねって、いやそんなことしてるわけじゃないからって言っていろんな言い訳がいく。で、教会はまさにこの偶像礼拝との戦いを戦っています。で、今日のトピックは不貧困です。明日午後偶像ということについて、私たちのこの国は仏教とか仏壇とかいろんなそういう偶像文化の中にいるので、即現実的な葬儀はどうするのか、そういう現実的なトピックがあるので明日の午後、ディスカッションするときを持ちます。もう一度、第一コリントの五章お願いします。第一コリントの五章の先ほど読んだ一節二節のところですね。一節は異邦人の中にないほどの不貧困、父の妻を妻にしている者がいるっていうこのことです。で、これこの文章を読めば分かるんですけども、父の妻はこの人のお母さんではありません。おそらく再婚したか何かだと思うんですね。とても若い奥さんをもらってたのかもしれない。で、その父はおそらく亡くなったんでしょう。そしてそのままその女の人を自分の奥さんにしてしまった。まあ、ここから先はちょっと僕の想像なんです。こういうふうな絵だったんじゃないかなっていうので、別に聖書的とかどうじゃなくて、一つのことを受け取るのにちょっとこう絵にした方が、映画見てきた方がこう見えやすいというのがあるんですけども、 ちょっと考えてみてください。このお父さん、生きてた時には船主組合の、たくさんの有力者がいる中の一人だったんですね。大きな倉庫を経営してたくさんの人が雇ってて、ね、でそういう人はクリスチャンで雇われた、救われた、ね、で教会はその場所を借りて礼拝をしてたんですね。で家々でみんな礼拝してましたからね、大きな家だったと思う。でそこで食べるものも飲むものも全部そのお父さんが出してたんですよ。やがてそのお父さんが亡くなり、息子さんが後を継いでその会社を経営しています。でそのお父さんの奥さんだったという若い奥さんはその息子さんと一緒に住んで教会員なんですよ。なんかこう教会におるんですよ、もう普通におるんですよ。でもその人をパウロはとんでもない、その人をちゃんと処分して出さないとダメだって言った時に、でもあの人出したらまだ集まる場所がなくなります。そしてあの人のところにたくさんの人雇ってもらってるんですよね。どうなんの、あの人出たらみんなクビにされたらどうすんの、いろんなことがあってその人が掘り出すことができなかった。ですから5章の2節に、それなのにあなた方は誇り高ぶってます、そればかりかそのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかった。だって仕方ないじゃん、いやそれは無理でしょうみたいな、でみんな見て見ぬふりみたいなことで時間だけが過ぎてた。パウロだけがこうやいやい言ってる。まあ本当は他にそのことも他の家に集まる人たちからも指摘を受け、パウロのところにエペソに行くたんびにその話を聞いてたんです。まだそのままにしてた。でこういう形の罪の入り方っていうのは実際に教会の中にはもう当たり前にあります。当たり前にあります。例えば教会の中心的な人の娘さんが一応洗礼を受けてるんです。でクリスチャンなんです。でもその人がやがて結婚するであろう婚約者みたいな男の人がいつも遊びに来て家泊まりに来てるんです。まあ事実上結婚してるみたいなもんなんですけど、まだ学生なのでやっぱり卒業してからね、就職も決まった、まあ、家も建てていっていい、もうお父さんも立派なお金持ちだから彼のためにもうそこの離れのとこあそこをきれいにして家一個建てようと思ってるんですよ。だからもう結婚してるみたいなもんだけど、まだまだ彼もねこれからがあるのでって向こうのお父さんのこともあるしっていうので家族としてはもう結婚してるみたいなもんなんですよ。それで平気にちょくちょく泊まりに来てそうしてるんですよ。でもそれは不貧困なんです。でも教会がそれを取り除かないかんかって言った時に、いやまあ、あの場合はそういうものではないでしょう。これ東京だったら平気に、東京だったらっていうのは地方に行くともっと教会も少なかったり、教会のその有力な人がこう土地を持ったり仕事してたりいろんなことでそこまで言えないっていうね、牧師さんも。だからコリント5章はさらっとこう流してですね、次のところに行ったら誰かが言ってきた、まあそれはそういうことではないんですよみたいになって触れなくなってしまうっていうのが事実。そして清さを失っていく。でパウロから手紙が何回も来てて、この5章の9節で見てください。私は前にあなた方に送った手紙で不貧感のものと交際しないようにと書きました。書いたら、いやコリントには不貧感な人なんかたくさんいるじゃないですか、そんなこと言ったパウロ先生って言い訳したの。でパウロはここに、いやいやいや、それは世の中の不貧感なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像礼拝するものと全然交際しないようにって意味じゃないよって。もしそうだとしたらこの世からこの世界から出ていかなければならない。私が書いたことは本当の意味では、もし兄弟と呼ばれるものでクリスチャンでですよ、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたとしたら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くのは私たちのすべきです。これ言い訳に対して書いたんですね。ということはここのポイントは取り除けないから言い訳してたということなんですよ。だから問題は不貧困も問題ですよ。でもその問題を処理する力を失ってた教会、あんな人を追い出したらそれはまあ大変なことです。さっき言ったヤロブアムのそんなことしてたら大変なことで、まあ、これはこういうことにしましょう。まあ、細かいことは言えないんですけど、そういうことっていうのはしょっちゅうありますよ。特にまだ結婚してないけども、子供ができてしまった。ね。ということは、まあ、不貧困があったわけですよね。でも、それを教会に公にしたらややこしいので、一応、結婚 式ではないんだけど結婚式しましょうみたいな話になる。分からない、意味不明ですよ、何のことか。なんで籍入れないのって言ったら、向こうにも親があって、なんかこうなるまでは、あの結婚式っていうのはやっぱりみんなにこう、なんて言うんですか、あの招待状出して披露宴してみたいな田舎の風習があるので、ってこう建前があってできなかったりね。で牧師も困って、どうしたらいいかな。でこのちょっとディスカッションの方のとこを見てください。このディスカッション、今日の2番目のとこなんですけども、もうこういう場面っていうのはもうごく当たり前にあることなんですよ。ここでは独身の時に別に特定の人と付き合ってるんじゃなければ、いろんな人と食事するぐらいのことってあるでしょう。別に不貧困じゃないじゃないですか。相手がクリスチャンで、相手が独身で、祈りつつ結婚ということが想定内にあって2人がデートする、全然おかしくないですよ、食事の。でもその人が5人も6人の人としょっちゅう食事をしてたと、1対1で、これはおかしいですよね。でこういうことが文化的に普通に行われているような人だったり、また地域だったら、そのことが何もおかしくないように思いますよ。例えば会社の上司が帰りに打ち合わせも兼ねて部下の女性と食事に行くこと、これ反対、男女反対でもいいですけども、もちろん1対1になるんですけども、これも避けろと言うんですか、ね、こういうことってありますよね。あの僕もサラリーマンしてるときに、僕はコックチーフでしたからね、栄養士の女の子がいて、その日休みなんですよ。で彼女出勤したのは彼女だけですよ、それ休みで、もう休みなん現場は。でも事務処理して、で昼休み行きますよね。でも食堂ですけど、食堂休みなんですよ。で一緒にご飯食べ、マクドナルドにご飯食べに行きますよね。そのことご飯食べに行きますよね。え、そんなことまでダメって言うのっていうことなんですよ。しかしこのことが、いや仕事だから仕方がないっていうことで当たり前になっていく中に、誤解を与えたり違う信号を相手に送るんですよ。特に女性の人は自分の上司から言われて別に純粋に言ってるんですけども、男性がクリスチャンじゃない場合だったら、それはなんか付き合ってもいいか、まあたまには、お君ミュージカル好きなの、僕もねたまたまチケット持ってんだよみたいに OK ということで、食事自体がもうその OK サインを出してる。で霊的な戦いの中で、それはある自覚ということにおいては非常に危ないと思います。だから敵から狙われてる、やっぱりそのことは牧師に話したり親友に話したりして分かりませんけども、絶対にノーと言えない、言えないような場面があると、まずはそういうことはできないということを言うべきですね。でやっぱり祈ってもらうということじゃないかなと思うんですね。聖書のメインメッセージは罪からの救いなんです。出エジプトなんです。で僕たちは出エジプトさせてもらうためにイエスが十字架にかかって血まで流したんですよ。生贄となってくれて買い戻してくれたのに、サタンはなんとかそれを引き戻すって、僕だけの話じゃないの。僕を引き戻す時にたくさんの群れも一緒に腐らしたいんですよ。でうやむやにして、まあ仕方ないからねって、いやあなたのところの教会はそんな固いこと言ってるんだから人が救われないよみたいな。もしこの中でそういう不貧困で苦しんでいる人がいるとしたら、僕は今開きませんが、第一ヨハネのよく知っているところ一章九節プレゼントします。どんな罪でも口に出して告白するならば、神は真実で正しい方ですから、神が私たちを罪の中から引っこ抜いてくれるんですよ。で多くの人が自分の力でできないからって言って祈りもしないんですよ。罪に自分の力では勝てないんです。罪に勝てるのはイエス・キリストの血だけなんです。口に出して告白するならって書いてある。口に出して祈る必要があるんです。そしてまた多くの人は本当は変えたくないんです。現実はだから肉は変えたくないのは置いといて、でも霊において変えたいって宣言すべきです。神様変えたいって肉を十字架につけていくんですね。でその中で具体的に、例えば食事しないとかね、インターネットでそんなやばいサイト行かないとかね、そういう週刊誌は見ないとかね、まあ、僕はちょっと女性のことは分からないけど、男性だったらそういうポルノサイトとかもう本当に危険だということを知っておくべきですよ。いやいやこれぐらいこんなカレンダーはこれ芸術だとかね、まあ、何でも言うんですよね。でもそれを自分と神との関係の中にしっかりと神に助けてもらう。で神は不貧困を使って一人一人を群れから孤立させます。誰にも相談する、なぜか分かんないけど こういう話って人にはできないんですよ。そして孤立して一人で悩ますんで、罪ってそうでしょ。罪の話って、いやー昨日も罪犯してね、ハッハッハッハッっていう人はまあいるとしたらすごいか、でも罪っていうのは誰にも言えないんです。そうして群れから話そうとしてるんですよね。だからそのことを知るべきで、何も罪がいけない、道徳的だって言うんだけど、気づかれていく体から一人を話すんですよ。よくライオンに襲われるシマウマの絵、みたいなのあるじゃないですか。シマウマも50頭20頭ドワーッと走ったらライオンだって手出せないんですよ。でも一頭群れから離れたら襲うわけでしょ。で僕たちはそうして離れる羊を待ってるんです。また神は何とかその羊を離そうとして交われないように一人にするので、羊は一人になったらダメだから、仮に牧師に言えないんだったら自分の本当に親友に行って祈ってもらう、また教会の信頼できる人に行って祈ってもらう、本当にできたら牧師にも祈ってもらったらいいね。そしてやっぱり何て言うか、群れを守るために神がそこから私たちを救い出してくる。でさらに、まあここから先はもう話終わりますけども、このことで判断したリーダーシップのこの判断に対して賛否両論が出ます。で教会はバカッと二つに割れるというのが、これが当たり前ですよ。これ浄土手段、サタンが一人の人を不貧困に落として群れから離したなんて言ったら、サタン の給料ではまだしょぼいですよ。そのボーナス出ないですよ。やっぱりボーナスしっかりもらうサタンは、それで牧師落としました、それで群れ二つに割りました、もうみんな教会なんか嫌気がされて行かなくなりましたって言ったら、まあちょっとぐらいボーナス出るかもしれませんけどね。サタンはいつもそれ狙って結構活躍してるんです。ですからこの戦いがこのキリストの体全体像に及ぼす影を見るのはそんな難しいことでない、もうしょっちゅう起こってることなんですね。ぜひ大きな絵を見させていただいて、その中で責められている自分に対してあまり軽く考えないことじゃないかなと思います。一言お願いします。天の地なる神様、この問題に関しては本当に日本の教会、いやもう世界の教会がまんまと足をすくわれ、本当に一人一人の弱いところがサタンは知っています。旧約聖書のあの時代から見事にこの偶像礼拝、不貧困において、イスラエルの群れが崩されていきます。で同時にまた私たちは、この教会がそのことにおいて判断を間違い、また極端な立法主義に陥り、せっかくの恵み喜びから私たちが喜べないものへと変えられている現実を見ます。また明日の午後は、不貧困ではないもう一つのこの偶像礼拝ということについて私たちは、考える時を持ちます。聖霊様、どうかこの収容会を通して群れがいかに築かれていくか、キリストの体がいかに立て上げられようとしているかの根本的なところを見させてください。私たちの主イエスキリストの名前でお祈りいたします。アメン。